4月11日月曜日、キープグリーン&ブルー。皆さんこんばんは、三海です。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していく10分間です。今週は野生の植物が持つ力に注目。詳しくはこの方にリモートで伺っていきます。植物療法士でオーガニック専門家でもいらっしゃる株式会社イルワド代表取締役の久松真希さんです。久松さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは久松さんの会社イルワド、どんな会社なのか教えてください。
はい、弊社は樹冠という野生植物を原料にしたインナーケア製品を販売しております。で、どんな製品かというと、ワイルドプランツマグマという成分でできているサプリメントなんですけれども、今は錠剤タイプと液体タイプの2種類を販売しています。で、主な事業としてはこちらの販売を健康食品としてすること、あとはこのちょっとマイルドプランツマグマという成分がちょっとユニークな成分で、健康食品だけではなくてですね、実は、無化学肥料を実現する肥料の役割をしたりとか、そういったところでも販売をしている会社になっています。
久松さんがそのおっしゃっているワイルドプランツマグマというのはどういうものなんですか？
はい、このワイルドプランツマグマというのは、野生植物を原料にしているんですけれども、この樹冠にはいろんな種類の野生植物が入っているんですけれども、使用しているものとしては、昆布、わかめ、アラメ、ひじきとか本田わらなんかの海藻とか、あとクズ、イタドリ、カヤ、ヨモギ、ドクダミ、スギナとか、あとは竹、ウドとかギシギシ、あと松、杉、イチョウ、ヒノキなんかのこう本当に草、木、海藻、こういったものが、入っています。
へー、そのマグマ化っていうとつい火山のマグマって私は連想してしまうんですけど。
はいはい、そうなんですよ。おっしゃる通りでですね、
はい、
火山のマグマのような状態にしたものなんですね、野生植物を、
うん、
まずかなり高温で加熱するんですね、もう2000度以上で、そうすると、そういう植物を燃やした炭とか灰とかそういったものになると思うんですけれども、さらに加熱を進めていくと、こう火山のマグマのようなドロドロとした状態になるんですね。正しくは溶融化っていうふうに言います。で、そのドロドロにしたものを乾燥させて黒っぽい塊のものができるんですけど、それを乾燥させて粉にして、いろんな形のサプリメントにしたものか、このワイルドプランツマグマで私が販売している樹冠っていうブランドとして今販売しています。
はい、そのマグマ化することで溶融化ですか、溶融化することで、
はい、
その植物が本来持っている力を限界までこう引き出せたりするっていうことですか？
そうですね、おっしゃる通りで、植物のその持っている成分をですね、こうマグマ化することによって、まず抗酸化という力が非常に高くなるっていうことと、あとは植物ってもちろん体にいい成分もあれば毒性になってしまう成分もあるんですね。で、このマグマ化をすることで、その毒性になってしまう成分をもうほとんど消去することができるので、限りなく安全な食品になるっていうところで、マグマ化っていうことをしています。
そこまでやっぱり安全面にもこだわられるということは、その植物たちが取られている場所にもやはりこだわってらっしゃるんでしょうか？
その野生植物っていうのは自然界に自生している植物のことで、人為的に栽培されたものではない植物のことなんですね。で、普段私たちが食べる野菜だったりとか、あとそうですね、健康食品とか、オーガニックコスメに使われるハーブだったりとか、そういった私たちの生活の中で利用される植物は基本的には栽培されたものが使われています。 で、まあ、例えば観光農法で栽培される野菜は、耕された畑に品種改良された種をまいて、まあ、農薬とか化学肥料によって助けてもらいながら、まあ、人の手を借りながら生育していったものが栽培植物なんですね。で、一方で野生植物っていうのは、誰の手も借りずに自分の力だけでこう過酷な自然環境を生き抜いていきます。周りのですね、環境の変化をこう自分で察知して、こういつ芽を出せばいいのかとか、いつ花を咲かせればいいのかっていうのをこう自分で判断して生育のタイミングを調節するんですね。で、まあ、周辺の植物たちに負けないようにこう自分が、深く根を張って必要な栄養だとか水分を吸収できるように、こうそういったですね、すごいこう自然界で生き抜くこうサバイバル能力、そういったものが長けてるっていうのが野生植物の特徴なんですね。で、ミネラルっていうのは、まあ、カルシウムとかマグネシウムとか亜鉛とか、まあ、そういった人間の体内にはだいたい60種類ぐらいいろんなミネラル類が存在していて、それが私たちの体の中で非常に大切な役割を果たしているんですね。で、このミネラルっていうのは、お互いにこう、協力しながら、助け合いながら、その体の機能になっていくので、その含まれているこうバランスっていうのが非常に大切になってくるんですね。で、野生の植物に関しては、人類の実は食の起源は野生植物だっていうふうに考えられてるんですね。で、その頃ってまだこう定住して農業をして、穀物を栽培するっていうことはしていなくてですね、こう各地を転々としながら森に生えてる、まあ、草だったり木の実なんかを食べて、まあ、時々獲物を取って、まあ、お肉を食べたりとか、そういったことをしていたんですけれども、やっぱりその獲物を取れるかどうか、まあ、毎日確実に取れるものではないので、やっぱり食事のその基本的な栄養っていうのは植物から取られていたっていうふうに考えられてるんですね。なので、こう私たちのもう体の中で、まあ、最も自然な食べ物の一つだっていうふうに考えられるので、やっぱりその野生植物が持ってるミネラルバランスっていうのは、実は人体のミネラルバランスと非常に近い。そのために、まあ、崩れたミネラルバランスの体に対して、まあ、野生植物の、ミネラルバランスを入れてあげることで、乱れたミネラルバランスを整えるような効果があるんじゃないかっていうふうに考えているので、まあ、私たちはやっぱりそのあくまで栽培されたものではない、こう野生植物っていうところにこだわっています。
野生植物ってもう見るからにね、すごくこう、なんて言うんでしょうね、こう生命力に溢れてますけど、でもそこから私たちのね、そのなんかミネラルバランスをうまくこう調整してくれるというか、なんかそういった力があるっていうのはちゃんと考えもしなかったので、また明日以降で気になるこの儒艦についていろいろ伺えたらと思います。また詳しい情報は、番組サイト Keep Green and Blue の番組サイトにもリンクを貼っておきます。 FM 横浜 Keep Green and Blue、 今夜リモートでつながったのは株式会社イルワド代表取締役久松真希さんでした。久松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。